2020年8月23日第3手術第1礼拝を始めます。賛美歌16番主の祈りを共に唱和したいと思います。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。聖書ヨハネによる福音書19章 16b から22節まで、新約聖書207ページです。すいません、購読文11、購読文11、詩40編。我耐え忍びて死を待ち望みたり。 また我を滅びの穴より肘の中より取り出して、主は新しき歌を我が口に入れたまえり、多くの人はこれを見て恐れ、主を己が頼みとなし、我が神主よ、汝の成したまえる慈しき御業と、汝の御前に連ね言うことあたわず、汝生贄と供え物等を喜びたまわず、汝我が耳を開きたまえり、その時我家楽、見よ我来たらん、我が神よ、我は御心に従うことを楽しむ、願わくは汝を尋ね求む者の皆汝によりて楽しみ喜ばんことを、我は苦しみ勝つともし、汝は我が助けなり、我を救いたもう者なり、聖書ヨハネによる福音書19章16節 B から22節まで、新約聖書207ページです。拝読します。19章 16B から。こうして彼らはイエスを引き取った。イエスは自ら十字架を背負い、いわゆるサレコーベの場所、すなわちヘブライ語でゴルゴダというところへ向かわれた。そこで彼らはイエスを十字架につけた。またイエスと一緒に他の二人をも、イエスを真ん中にして両側に十字架につけた。ピラトは罪状書きを書いて十字架の上にかけた。それにはナザレのイエス、ユダヤ人の王と書いてあった。イエスが十字架につけられた場所は都に近かったので、多くのユダヤ人がその罪状書きを読んだ。それはヘブライ語、ラテン語、ギリシャ語で書かれていた。ユダヤ人の祭司長たちがピラトに、ユダヤ人の王と書かず、この男はユダヤ人の王と自称したと書いてくださいと言った。しかしピラトは、私が書いたものは書いたままにしておけと答えた。お祈りいたします。御在天の父なる神様、猛暑の中健康が支えられ、皆様と一緒に第一礼拝を捧げることができますことを感謝します。神様、今世界は、神様、今熱中症の危険もある中、世界はコロナウイルス感染も最大ピークと言われ、各地でクラスターが発生し、市中感染、家庭内感染とも言われています。どうかコロナウイルス感染の脅威から私たちをお守りくださいますように祈ります。神様、また自分自身を顧みると、矛盾した言動で隣人を悲しませ、神様にご心配をおかけしたことを懺悔します。それにもかかわらず、あなたは許しと慈愛を持って聖なる御前に立たせてくださいますことを感謝します。神様、私たちの群れの中には、病の中にある方、重荷を抱えている方、悩み悲しみのうちにある方を覚えます。どうか 慰めを持ってお一人お一人を導きください。また私たちと共に自宅礼拝を守っておられる方々にも神様の祝福がありますように。幼稚園教会学校の子どもたちが守られ、先生方のお働きが支えられますように。石橋牧師、棚橋牧師、鈴木牧師のお働きが祝され、健康が守られますように。これから御言葉を語ってくださる棚橋牧師が十分に御心を語ることができますように、また聞く私たちの思いをも謙虚に整えてください。言い尽くせぬ感謝と願いを皆様方の祈りに合わせ、救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。信仰告白、使徒信条。使徒信条、あ、ごめんなさい、賛美歌215番。191。使徒信条、使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。父は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまいり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。説教、自ら十字架を背負って棚橋智恵美牧師です。
旧約の時代、神はイスラエルの民と契約を結ばれました。それが旧約聖書の始まりであります。この契約、コボナントという単語は一緒になるという意味です。神がイスラエルの神となられ、彼らを敵からあらゆる危険から守ってくださり、自由へと導く神であることが示されています。神が神の子イエス・キリストを この世に使わされたことによって、契約は新しい契約となりました。旧約聖書に表された神は全ての人の神であられることをイエス・キリストにおいて明らかにされたのです。ヨハネによる福音書19章は、主イエスがいよいよ十字架につけられるところです。神の子イエス・キリストは私たちと同じ人間として生まれ、人として生まれ、成熟して生きて苦しみを受け、そして死んでゆかれます。17節に、主イエスは自ら十字架を背負い、十字架の処刑場であったゴルゴタへと向かわれたことが記されております。このように自らという言葉が使われて、このように記されているのはヨハネによる福音書だけであります。マタイ、マルコ、ルカによる福音書ではキレネ人シモンに十字架を担がせたと記されています。鞭打たれて力尽きるほどであった主イエスに代わって担がせたのです。ですが、マタイ、マルコ、ルカにおきましても、主イエスが自ら十字架を負い、そしてゴルゴタへと赴かれたことには変わりはありません。ヨハネによる福音書におきましては、特に自ら十字架を背負われたということが強調されています。加藤恒明先生は、主イエスはなぜ自ら十字架を背負われたのか、それは一体何を意味するのかということを、ヨハネによる福音書によって真剣に突きつけられ、心に刻むことを求めていると述べておられます。主イエスは他の二人の犯罪人と一緒にその間に挟まれるように真ん中で十字架につけられました。主イエスが真ん中に置かれたことは、神の贖いの御業における主イエスの中心的な役割が象徴されていると言われています。旧約のイザヤ書53章に神から使わされた苦難のしもべの歌があります。その12節に、彼は自らを投げ打ち死んで罪人の一人に数えられたとあります。この十二節こそ、この罪人の罪をあがなう苦難のしもべの姿こそ、新約のイエス・キリストを鮮やかに指し示すものです。ピラトは処刑皿に至った罪状を書きました。そしてその罪状を犯罪人の頭上高く十字架の上に掲げるのが当時の慣例でありました。ピラトは主イエスがつけられた十字架の上にナザレのイエス、ユダヤ人の王と書いた罪状書きを掲げました。その罪状書きにユダヤ人たちが腹を立てたのは当然のことでありました。まるで彼らが主イエスを自分たちの王にしたいと願っていたかのように思われたからです。それで祭司長たちは、この男はユダヤ人の王と自称したと 書き換えるように要求したのです。それまで長いこと考えが定まらないピラトでした。自分の本意ではない一時しのぎの妥協を重ねてきたピラトでした。でもこの時ばかりは頑として譲らず、私が書いたままにしておけと言い張ったのです。おそらくユダヤ人たちに対する腹いせであったのでありましょう。しかしこのピラトの最後の言葉だけは、主イエスご自身の言葉のように決して変わることのない真理であったのです。ヨハネによる福音書だけが、その罪状書きがヘブライ語、ラテン語、ギリシャ語の3カ国語で書かれたということを記しています。ユダヤ人にもローマ人にもギリシャ人にも理解される言語で罪状書きが書かれたのです。このことは、すなわち主イエスが全世界のすべての人の王であり、全世界のすべての人の救い主であることを指し示しています。ヨハネによる福音書の3章16節に、神はその一人をお与えになるほどによう愛された、一人を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであるとあります。一人子をお与えになる愛とは、まさに主イエスに十字架を背負わせてゴルゴタに歩ませる神の御心でありました。この神の愛について私たちは何を語ることができるでしょうか。一つ確かなことは、神の愛は無条件であるということです。もし私たちの言葉や行いが良ければ、あなたを愛するとは神はおっしゃらない。神の愛にはもしということがないのです。ガラテヤ書のパウロの言葉が思い起こされます。よろしければガラテヤ書3章1節345ページを開いて見ていただきたいと思います。ガラテヤの信徒への手紙3章1節一節の後半から読ませていただきます。目の前にイエス・キリストが十字架につけられた姿ではっきり示されたではないか。新しい共同訳では、十字架につけられたイエス・キリストがあなた方の目の前にはっきり示されたのにと訳されています。パウロ自身が十字架につけられて身傷を負っておられる復活の主イエスに出会ったのです。キリストの教会を、キリスト者を迫害していたパウロでした。神に対して罪を犯しているそのただ中で、パウロは主イエスによって捕らえられたのです。主イエスはその罪を問うことなく、パウロを伝道者として召されました。パウロが体験したこの出来事は、私たち一人一人の事実でもあります。私たち一人一人の体験でもあります。私たちは神の無条件な愛を無条件に認めてくださるものと混同することがあるのではないでしょうか。神の無条件の愛というのは、 私たちが悪いことを言い、悪いことを考えたりする時でさえ、神は私たちを愛し続けてくださるということです。私たちの行いが神を悲しませる時でさえも、神は私たちを愛することを決して止められないのです。神がどれほど私たちを愛しておられるか、私たち罪人を許し救うために主イエスが自ら十字架を背負ってゴルゴタの道を歩まれたことが示されます。この事実が私たちを、私たち一人一人を決して耐えることのない神の愛に立ち返らせてくださるのです。世界中の人々が苦しい時、試練の時にいます。この世の中にどんな出来事があっても、時がどんな状況を刻んでも、神の愛は変わることがありません。イエス・キリストはすべての人の救い主となってくださいました。私たちは復活の主イエス・キリストに出会って、いえ、主イエス・キリストの方から私たちに出会ってくださって、私たちは救われ、そして神の愛を知らされました。そのような私たちではありますけれども、それでも私たちは神の愛を忘れてしまいます。自分本位に生きてしまうことがなんと多いことかと思います。そこで私たちは自分の努力で、自分の行いで何とかしようと、そこでもがくのかもしれません。こんな私が、こんな自分が神様の救いにふさわしいのだろうか、本当に救われているのだろうかと思い悩むこともあるかもしれません。しかし神はどんなことがあっても私たちをその手から、御手から離すことはないのです。主イエスは弟子たちのところから去って行かれる時、十字架にかけられる直前に聖霊を送ってくださると約束してくださいました。聖なる神は私たちのうちにいつまでもいてくださり、私たちのうちにいつも共にいてくださると、そのようにイエス様はおっしゃいました。そして聖霊の神は私たちに主イエスが語られたことをすべて、そして何もかもすべて思い起こされてくださるとおっしゃいました。私たちのうちに聖霊が注がれています。教会に、この礼拝に聖霊が満たされています。私たちは聖霊なる神に助けられて、神の愛とイエス・キリストの恵みを証しして、神の救いの御業のために用いられていきたいと思うのです。困難な時であるからこそ、イエス・キリストに、十字架の救いの恵みに集中して、そこに焦点を向けて、ともどもにこの時を乗り越えていきたいと思うのです。お祈りをいたします。 主イエスキリストの父なる神様、感謝いたします。自ら十字架を背負ってゴルゴタへと、その辛い道を歩みられた主イエスが、主イエスキリストのお姿が今日の聖書から私たちの心に迫ってまいります。神が私たちをどこまでも愛し抜かれるということを新たに教えていただき、示していただき、感謝いたします。神の愛とイエス・キリストの恵みに押し出されて、どうぞ今のこの時をともどもに賛美をもって歩み続けるものとならせてください。この礼拝に沿われたお一人お一人、自宅でお礼を捧げてあるおられるお一人お一人をどうぞ豊かに祝福してください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
賛美歌215番、いたします。
していることを聞きました。感謝です。あなたの大きな愛に包まれて生かされていることを感謝し、日々御言葉を糧に歩んでさせてください。あなたからたくさんの宝物をいただいています。感謝です。献金もお捧げいたしました。どうぞ神様の御用のためにお持ちください。この小さな祈りとご自身イエス・キリストの名によってお捧げいたします。
アーメン。
正英539、祝祷構想を持って礼拝を終わります。あなた方は言って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとが、ここにいるお一人お一人の上に、ご自宅でお礼拝を捧げているお一人お一人の上に、とこしえに豊かにありますように。アーメン。